それでは御言葉を味わっていきましょう。ルカの福音書、先週から続く箇所11章1節から10節を最初に読ませていただきます。2017番で読みます。2017番は137ページです。よろしいでしょうか。新約聖書ルカの福音書11章1節から。さてイエスはある場所で祈っておられた。祈りが終わると弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください。そこでイエスは彼らに言われた。祈る時にはこう言いなさい。父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。私たちを試みに合わせないでください。またイエスはこう言われた。あなた方のうちの誰かに友達がいて、その人のところに真夜中に行き次のように言ったとします。友よ、パンを三つ貸してくれないか。友人が旅の途中私のところに来たのだが、出してやるものがないのだ。するとその友達は家の中からこう答えるでしょう。面倒をかけないでほしい。もう戸を閉めてしまったし、子供たちも私と一緒に床に入っている。起きて何かをあげることはできない。あなた方に言います、この人は友達だからというだけでは起きて何かをあげることはしないでしょう。しかし友達のしつこさの家なら起き上がり、必要なものを何でもあげるでしょう。ですからあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは手に入れ、探すものは見出し、叩くものには開かれます。以上の箇所、後半のですね、今日は5節からのですね、イエス様の例え話として語られたこのところをですね、中心にですね、短く今日味わっていきたいと思います。新型コロナウイルスの影響でですね、この名古屋も、そして私の知る東京奈良の教会で、まあ、礼拝堂を持っている教会はもちろん、あるいはこのシティリジョスチャーチのように、まあ、会堂をですね、会場をお借りしているようなタイプの教会でも、まあ、実際に集まって礼拝をするということを取りやめた今日からですね、取りやめた教会もあります。すでに今月いっぱいとかですね、15日までお休みと決められた教会もあります。情報交換をお互いにしています。それぞれ集まっている方々の状況、その教会の立地条件、建物の大きさなどを考慮して決めたことであります。教団も実は年に一度の教団総会、17、18日と決まっていました総会を時間短縮して行うことを決めました。初日の1日だけということでですね、1日の開催ということですが、実際の、まあ、会議の時間は3分の1以下ということになりますから、まあ、大変だというふうに思います。他にもこの地域、まあ、教団協会を超えたですね、その牧師会が3月の10日に予定されていた会議と学びを延期すると決めました。まあ、逆に明日 YMCA の年間聖句の検討会議というのは4人なんですが集まることになっていますが、メールが来ましてですね、明日はやりますと、こういう時こそ集まって大切にしたいというメールをいただきましたのでですね、大切にしていきたいと願っています。それぞれが本当に祈りつつ、さまざまな工夫や検討して決めていることです。今日私はご案内したようにですね、日曜日に集まることを今 CRC としての教会としてはやめないと決めました。エブリテの手紙10章25節には、週末が近くなった時、もう今更集まる必要もないと、好き勝手に最後の時を楽しもうとする人たちに対してエブリの手紙は警告し、ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう、ますます励もうではありませんと教えられています。もちろんそれは礼拝に集まる、その時に感染症などない、必要はない、恐れる必要はないと、そういう精神論ではないですね。特に今回はこの後半の、むしろ励まし合いましょう、ますます励もうではありませんかと ということで、主が呼び集めてくださって、それを許してくださるなら集まり、そして礼拝を捧げていきたいと願って決めました。以前から繰り返したお話をしていますが、私たちは自前の街道を持っていない教会です。でも今ここに間違いの教会が存在しています。地上の確かな教会です。ですから日曜日に集まることの大切さ、他の何よりも大切であり、それを守っていきたいと願っています。もちろんそこには知恵も必要です、工夫も必要です。初代教会の頃、ローマ帝国による迫害が始まり、そしてどんどん厳しくなっていった時、人々は地下に隠れて集まりました。命を守る、その危険から守るために地下に潜ったのではなく、礼拝を捧げるためであり、信仰を告白するためにはですね、そのまま書くことは許されないならばと、お墓にですね、お魚のモチーフを記して、イエス・キリストは救い主であると告白することをやめませんでした。こういう時だからこそ、主の御心はどこにあって、主は今私たちに何を期待され、何を私たちは大切にして行動すべきなのかを、祈り求めていきたいと思います。礼拝のプログラムを少し変えました。聖餐式は今月は取りやめて、来月以降に主に委ねていきたいと思います。席のレイアウトもですね、いろいろ考えてですね、距離を取ったり集まりやすいようにとしました。そして全体の時間も短くしたいと思いますので、今日の箇所は子どもたちにも先ほどお祈りのお話をさせていただきました、祈りについての箇所でありますが、もう今日は本当にワンポイント、僕から短くお話をしていきたいと思います。イエス様が主の祈りを弟子たちに直接教えてくださった箇所です。2017番を見ますとですね、もう私たち少し前に新改訳の第3版に切り替えましたけど、また訳が変わっていますですね。口語訳とか文語訳で覚えた人はどんどん変わっていってしまってですね、困るわけですが、私の午前の礼拝です古い訳で主の祈りをするんですけども、今一緒にやるとですね、混乱してくる、ね、そういう中ですが、主が教えてくださった祈りです。でも今日は主がですね、天の父に祈ることを教えてくれたこの主の祈りの続く5節からの箇所を味わいたいと願っています。これも例え話だと言われます。旅人を受け入れてもてなす、この旅人の友人の行動は、私たちに諦めずに祈ることを教えているのだと思います。先週のマルタがですね、あれこれとイエス様をもてなしたいと思って立ち働く、動き回るうちに心を乱してしまった。それとは逆に、一つのことだけを求め続けた人、パンを求めた人のお話でありますし、祈りです。こんな真夜中にしつこいよ、本当にうるさいよと、しつこくしたらもしかしたらパンを分け与えてくれたように、しつこく祈るなら天の神も祈りに応えてくださるというのでしょうか。もちろんそうではありません。でもこの家に住む人はなぜしつこいと言われるほどまでに、もう一人の別の友人の家を訪ねてパンを貸してくれと願ったのでしょうか。そのことを考えていきたい、こう考えることができると思います。まず当時の旅はですね、暑い日差しのあります日中を避けて歩いたようですので、夜遅くなってからですね、目的地あるいは中間地の町に到着するということはたびたびあったようであります。その時、近くの家に住む別の友人でしょうか、最初は真夜中なのにと、もう戸を閉めて眠っているのだからと、パンを貸してくれというその人に最初は断りました。そうしますと、もう眠っているような時間、戸を閉めてしまった。すると、この町のいわゆる市場も閉まっているような時間に到着をしたこの旅人を、この人は自宅に招き入れたということです。真夜中にこの人はまず旅人を招き入れました。止めてあげるんですね。私も20代の頃にですね、旅をした時にですね、何度か目標の町というのは決めていてもですね、宿をこう予約しない、もちろんネットなどない時代でありますからですね、電話をするかですね、どっかに行くしかないんですけども、予約をしないまま旅をしたことが何度かあります。 遅い時間に到着してですね、なんとか駅前とかのですね宿に飛び込んで泊まれますか。宿ではですね、宿泊は一室空いてますけど夜の食事はもうできませんよと。明日の朝の食事もないので、朝になったらどっか行ってモーニングでも探してください。まあ、当然のことでありますよね。ベッドで休めるならばもう十分なのです、泊めてくださいと言って泊まりました。まあ、そんなことを考えてみますとですね、この人は、まあ、当時のそういう旅の事情があるとはいえ、真夜中に来た旅人を自宅に招き入れ、受け入れてあげた。でその上で自分の足で友人の家を訪ねて、嫌がられてもしつこいほどにですね、いや何度でもパンを貸してくれと求めた。遅い時間だからもう食事の世話はできないよ、今夜は我慢してくれ、まあ、せめてベッドで眠ってくれよと旅人には答えなかったんです。まあ、そんなことを考えました。そしてイエス様はこの続く9節で求めなさいと教えてくれます。そして10節では求める人は手に入れると教えてくれました。旅人がパンを求めたとは聖書は記していません。では求める人とは誰ですか。求める人とはどのような人なのですか。旅人を迎え入れてパンまでももう一人の友人に求めた人、その人はどんな人でしょうか。今日知りたいこと、それは愛することを大切にする人です。しつこく求めたので戸を閉めていた友人は戸を開けてパンを与えてくれました。13節の方を読んでみますと、イエス様が例えてこの話は父なる神様を比喩的に表しているんだと教えられます。父なる神様はしつこいからもう根負けをして与えてくれたのではなく、祈り求める私たちを愛してくださっているので、求めるならば良いものを与えてくださるというのです。愛しているから与えてくださる、それならば同じなのです。この人、この家の人は旅人を大切に思い愛しているので、食事をさせてあげたい、空腹のまま眠らせることはできない。彼は愛の行動をしたのです。だから愛の行動だから諦めない、しつこく求めることができたのです。そう考えますと、ここに私この文章の中でですね、一つ前から疑問に思ってたことがあるんですが、なぜこのことだけ細かく書くのか。パンを3つ貸してくれと、他のことは割と大雑把に書いてるのにパンだけ3つとごく自然に書いているのはなぜか。今回ようやく私なりの理解ができました。大切な友人を思い愛している、でも我が家にはパンがない、でもパンをあげたい、この真夜中だから一つで我慢してくれというのなく三つ、倍の二つでもなく三つ、三つ貸してくれよと、彼に三つ、一つじゃなく三つ僕はあげたいんだ、まあ、この三つにこの人の愛が表れているなと、そんなふうに理解できました。この人は友人を訪ねてパンを求めています。五節の表現は友人と書いてあります、訳されています。この言葉は愛する人とも受け取れる言葉が使われていました。すると五節のですね、最後のこの括弧の中の言葉ですね、五節にはですね最後にこう書いてあります。友よ、パンを三つ貸してくれないかですね。友よと、この家の中寝てる人に言うわけです。友よ、この言葉も同じなんです。愛する人よって呼びかけてるんですね。愛する人よ、パンを三つ貸してくれと声をかけているのです。愛する友人なんです。この人にとって旅人も訪ねたこの家の人も、この人は愛することを大切にする人なんです。声も愛する人よと、そう呼んでパンを貸してくれと願い求めています。愛する人だから、愛されていることも分かる相手だからこそ無理を承知でしつこく求めた。それならば私が父なる神様を愛する心よりも はるかに大きな心で私を愛してくださっていて、しかも私が知らない、あなたなんか知らないと父に背を向けている時からずっと変わらず愛してくださっていた神様が私に良いものを与えてくださる、そのことを私が疑ったり心配する必要などはありません。私は愛されているので父に求めるべきなのです。求めるならば与えられる、探すものは見出して叩くものは開かれるのだと。私を愛してくださる神様に私たちは遠慮することなく、大胆に求めていきたいと思うのです。主の祈りです。私たちに必要なものがこの祈りには全て含まれていると教えられます。こう祈るのであれば、神様が私の必要なことに満たして欠けることなく与えてくださる、この祈り、主の祈りをすることによって私たちは経験できます。私たちは父を愛して諦めずに祈ることをしたいと思います。それも大胆に、一つとらず三つ与えてくださいと祈っていきたいと、そう今日願っています。お祈りをさせていただきます。祈ります。万物の創造者である主を褒めたたえます。あなたが私を土から作り、息を吹き込み、霊のある命あるものとして生かしてくださっています。そして今も支えてくださっていますから、ありがとうございます。しかし私たちはアダムが犯した罪の結果、罪を持ったまま生まれ生きています。そんな私はあなたを愛し、深く憐れみ、私の罪を清めるためにあなたがご自身で十字架の上に死んでくださいました。その結果、私にはこの罪が完全に許される道を与えられました。それはただあなたを信じること、ただその一時です。そして良いものである聖霊様が私に与えられて、私を今も助けてくださっています。父の愛が私に与えてくださったのです。感謝します。ですから私たちもあなたを愛して、あなたに大胆に祈り求めたいと思います。そして愛する友のためにあなたにしつこいほどに祈る、そのような祈り心も持ちたいと願っています。どうぞ私たちがあなたにいつも期待して、あなたに祈ることができるようなものとなれますように。ここから始まります7日間もあなたの愛の中を過ごし、あなたに行こわせていただきながら、その愛を証しするものとなって、この礼拝から新しく出かけていきたいと願っています。今私たちの住むこの地は病やさまざまな不安の中に揺れ動いていますけれど、身動きすることのない、そのような信仰を持って全能のあなたに、ご慈愛深いあなたに期待して祈り続けることができますように、どうぞあなたの癒しと回復がこの地にありますようにお願いをいたします。ただあなたに栄光がありますように。尊い救い主イエス・キリストのお名前を通して御前にお祈りします。アーメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。